火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美幸です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。住宅火災による死者のおよそ半数は逃げ遅れが原因です。火災に早く気づくためには住宅用火災警報器を設置することが大切です。特に連動型の住宅用火災警報器を設置すれば、火災が発生した部屋以外の場所でも火災発生を早期に知ることができ、速やかな避難につながります。早く気づけば助かる命がある。日本消防検定協会は住宅用火災警報器や消火器などの品質性能を確保するための試験検査を行っている機関です。
おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団は俳優タレントとして活躍されています翔英さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お久しぶりですね。
ご無沙汰してました。
はい、楽しみにしてます。よろしくお願いします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺っていきましょう。
はい、
今日はジュニア消防クラブを発足し、未来の消防団員の育成に努めていらっしゃいます、大分県豊後大野市消防団で副団長をされています55歳渡辺健二さんとお電話がつながっています。
渡辺さん、おはようございます。
あ、おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
これ渡辺さん、私埼玉県出身なんですけど、
はいはい、
大分県といえばやはり湯布院とかね、あとは別府温泉のイメージがありますけれども、
はい、
豊後大野市、そして豊後大野市消防団について教えていただいてもよろしいでしょうか。
なんと豊後大野市は、はい、大分県で唯一温泉がない町なんです。
ほう。
人口は32,000人で、大分県南部に位置していまして、
はい、
地方をですね、山に囲まれた盆地にあるんですが、古くから農業を基幹産業として発展していきました。
あ、素晴らしい。
消防団には、1本部4方面団37分団に891人の団員が所属しています。
あ、素晴らしいですね、本当にね。
当団では、昨年からですが、豊後大野市ジュニア消防クラブを発足し、私の子供も入ってます。
おお、ジュニア消防クラブが発足したきっかけは渡辺さん何だったんでしょうか。
これがですね、少子高齢化に伴い消防団員が減少する中、子供たちに少しでも消防に関心を持ってもらってですね、未来の消防団員として育成することと、
はい、
奥さんたちの活動を通じて親御さんに消防団の活動を理解していただいて、
はいはい、
消防団に入団していただけることも期待しております。
素晴らしい試みですね。これクラブに参加されているお子さんの年齢層、そして人数はいかがですか。
小学1年生から、中学3年生までを対象としています。
幅広い。
現在は、15人が参加しており、男性9名、女性、6名です。
うん。
私の娘はこの春中学校卒業と同時にジュニア消防クラブを卒業しました。
はい。
息子はですね、まだ在籍しており、2人とも将来は消防職員になりたいと言っております。
なんかいい、
いいですね。
将来が楽しみですけれども、もう本当に頼もしい限りですけれども、ジュニア消防クラブの具体的な活動内容を教えていただいてよろしいですか。
はい。大分県の消防学校にですね、一日体験入校してですね、燃焼要素や、消火理論、放水時の体制などを学び、初任課生に、放水の補助をしてもらい、実際に放水訓練を行ったり、暗い地下室を煙の充満した部屋に、見立てて、火災発生を想定した煙体験なども実施しております。
大人顔負けですね。
他に、防災ヘリの見学や、その活動の勉強、また消防の出初め式にも参加し、単位と同一の、 分裂更新や人員服装点検を行っております。
うわ、本当に大人緩和系って庄司さんおっしゃってましたけど、その通りですよ ね、 ね、
これの渡辺さん、の文豪大野市ではですね、昨年8月、台風10号の影響で緊急安全確保が発令されたとお聞きしましたけれども、その時は一体どのような状況だったんでしょうか。
8月27日から31日にかけて市内で合計 393.5 ミリ、
はい、
29日の朝には1時間あたり 56.5 ミリの大雨が降りました、
降りましたね。
市内の一部の地域で土砂崩れがあり、4世帯5人が孤立しました。消防団は、危険な地域に出動し、地元の公民館や小学校に避難するよう住民に呼びかけました。また、台風が去ってからはですね、道路を塞いでいる倒木の撤去作業に当たりました。支援の活動では怪我した誰もなく、活動は終えることができました。
それが何よりですものね。これ渡辺さんにとってですね、消防団のズバリ魅力とは何ですか。
まあ、私の中では、さまざまな町、さまざまな職業の方と知り合いになることができることです。また有事の際にお互いが顔見知りだと信頼して消防団の指示に従って、いただくことができます。
はい、
そのため私は車を運転中に、会う人に、挨拶をしております。
いいコミュニケーションですね。
はい、こうした小さなことでの積み重ねが災害時の際に役立つと考えております。
小さな積み重ね、
そう、大切です。
はい、それでは最後に今後取り組みたい活動を教えていただけますか。
はい、何よりも消防団員を増やしたいです。消防団員の活動は団員との付き合いがない方にはなかなか分かってもらえません。団員確保には団員一人一人が多くの知り合いを作ることがまず第一歩だと考えております。
おっしゃる通りでございますよね。はい、本当に渡辺さん、
はい、
魅力ながらですけれども全力で応援してますので頑張ってください。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は大分県豊後大野市消防団の渡辺健二さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は翔英さんでした。1ヶ月間よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本消防協会からのお知らせです。いろいろな災害がありますが、どんな時も消防団を中心に地域の皆さんが力を合わせて乗り切ることができますよう、日頃から皆さんご一緒に取り組みを進めましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
最近うちの息子が変だ。夜中に外出しなくなって自分の部屋にいる。それはいいことなんだけど。おいお前、近頃一体
しのまれた。嬉しい。
なんだ、あの頃の俺と同じか。
たまらないときめきがある。幸せ発見ラジコ。
今月7月のゲスト応援団は俳優タレントの翔英さんです。どうもありがとうございました。もう本当に優しくて素敵な方なんです。来週もよろしくお願いします。海老名市のさえばあばさんです。今日は都内に住む娘夫婦と恵比寿のホルモン屋さんでだいぶ遅い父の日のお食事です。お互いのスケジュールが合わなくて、アルコール大好きな夫のために選んでくれたお店なので楽しみですが、この猛暑着く前に熱中症にならないように気をつけねば。
そうですよ、日傘をさしたりね、本当に工夫なさってくださいね。それから相模原市の雨上がりにじこさん、今日は浴室の大掃除です。この時期でしたら水で濡れても気持ちいいです。確かにそうですよね、一石二鳥的な感じがありますよね。6時25分になるところです。お聞きの放送、日本放送です。